千葉文化放送。はい、どうもこんばんは、千葉文化放送のひろしなんですけれども、今日はですね、また久しぶりにエイヒレラジオの鮫島さんをゲストにお招きして映画の話なんかしちゃおうかなっていう、そんな日なんですけども、
皆さん お久しぶりです。エイヒレラジオの鮫島です。あとアマゾンプロダクツっていうテレビゲームを中心にしたポッドキャストもやってますよ。
ゲームノーバとの次ぐらいに有名なゲーム系ポッドキャストですよね。
そうです、もうとっくに更新をやめて死んでるポッドキャストの次ぐらいに人気があります。
昔からでもゴッホとかそういった有名な画家も死んでから絵の価値が上がったりしてるんで、同じことが起こってるんじゃないですか。奴ら生きてたらね、アマプロの足元にも及ばなかったんじゃないですか。
そうですよ、生きてさえいればね。
そうですよ、悔しかったら生き返ってみろって話ですよ。
いや本当そうだ、生きてさえいれば我々の敵ではない。
そうですよ、手の届かないところに行ってしまっただけのことですからね。
そうですよ。
と聞いたこともない番組のことを若干悪く言ってみるという、そんな無益な運びですけども。
はい、
まあ鮫島さんといえば、うん、映画が大好きじゃないですか。
いや映画好きですね。現実をからね逃れたいんだよね。
そういう時に人はどうするかといえばゲームボーイやるか映画見るかどっちかですよね。
映画見るかですよ。
そう。
そうなんです。
ゲームギアと電池がすぐ切れちゃうんでゲームボーイの方がいいですよね。
そうですね、ゲームギアも AC アダプターつなぎながらやりますから。
そう、
モバイルの意味がない。ポータブルじゃない。見にくいマーク3ですよあれは。
あ、見にくいってか画面が見にくいってことですよね。デザインの話じゃないですよね。
デザインじゃないです。
まあ実際中身一緒ですからね。
アダプターつければ遊べますもんね。
そうですよ、もう何が何だかわからんですよ。携帯用ゲーム機のタイプ、家庭用ゲーム機で遊ぶっていう。
ねえ。
で、その鮫島さんが毎年やっているアマプロ大賞っていうのがあるじゃないですか。
うんうん、
あれがなかなか来ないなという話を行い出したらば、はい、あ、取ったよっていう風に言ってて。
そうなんですよね。
で、早速アップされてて、まだ前編だけですけども。
はい。
ただ、やっぱりあれっていうのは、自分の意見を押し通そうとする筆川さんという方と一緒にやってるんで、鮫島さんが言いたいことを全部言うのは無理じゃないですか。
自分の意見を押し通すことに定評のある。
そうですよ、リスナーも評価する。
あ、そうですね。
ね、だからそこでちょっと語りきれなかったことを、ここで聞かせてもらおうかなって。
はい、そうですね。
去年見た映画の話とか、あるいは今年これから見たい映画の話とか、そういった話ですよ。
ですよね。あ、ちなみにですね。
はい。
私が次に見る映画はですね。
もう決まってるんですか？
予約したんですよ。予約購入したんですよ。
あ、もう新宿にね。はいはい。
そう。新宿に、元駒劇場だった場所がね。
あ、はいはい。
東宝シネマズ新宿として生まれ変わったんですよね。
あそこってそうなったんですね。
そう。で、オープンが、明日からなんだけど、
はい、
まあ、今日は、
ほいほい。
開会式みたいなのやってる。
あ、プレオープンで、関係者だけ入って、水着の姉ちゃんとかがいるところで、ワイングラスとか持って、プールに落ちたりとかしてるんですね。
お伝えしてます。今真っ最中です。時間的にも。
羨ましいですね。
そこで、
はい。
土曜日に、
はいはい。
IMAX シアターで、
一体何が？
ワールドスピードスカイミッション。
ファスト&フィリアス7ってやつですね。
そうです、超絶ご機嫌映画です。
あれで今回のメインで出てくる車って何でしたっけ、赤いやつライカンでしたっけ。
あ、車のことはちょっとよく分かん
ない。あ、そうですか。あれはでも車が速い、車がパワフルで超かっこいいぜっていう、そういう映画じゃないんですか。
あ、そうなんですか。僕
サブさん一体何を見に行ってるんですか。
メガマックスと、
はい、
ユーロミッションの2つしか見てないんですよ。
あ、最初のやつは見てないんですね。
そうなんですよ。
でもあのシリーズのいいところっていうのは、シリーズじゃないっていうところですよね。
あのね、そうなんですよね。エピソードごとに、シリーズごとにね、出てくる人変わるしね。
そう、どっから見ても大丈夫。
うん、どっから見ても大丈夫。で、だいたいオープニングの最初の5分ぐらいで、これまでのファースト&フューリアスっていうのやってくれますからね。
そう。なんだったらば、そこ見ないで、30分ぐらいしたとこから見始めても完全についてきますよね。
ついてきますね。
いいとこは、見てればわかりますからね。画面に全ての情報がありますよね。
そうですよ。
今、この一瞬を大切にするムービーといえば、ワイルドスピード。
ああ、ワイルドスピードがね、面白すぎて、やばいんですよね。
あれって基本的に悪乗りシリーズなんで、後に行けば行くほど面白くなってるような気がするんですよね。
あ、やっぱそうなんだ。
そうね。はいはい、どうぞどうぞ。
強行収入で言うと、
はいはい。
メガマックスから急にグイッと上がるのよ。
うんうんうん。
それは、ロック様が参戦された、
はい。
以降のシリーズなんですよね。
ロック様が出た映画は、大体全部面白いですからね。
そうなんですよ。ロック様が出た映画は大体全部面白いんです。もうみんな満足するんですよ。ロック様が見たければね。
てかロック様が出てるだけでもう満足しますよね。
割と満足します。スコーピオンキングの時点でもう、あ、ロックが出てるって。
あの時点では、あのロック様が映画に出てるっていうところでもうひっくり返りそうでしたよね。
ねえ。
まさかその後こんな映画スターになるだなんて夢にも思いませんでしたけども。
ねえ、ヘラクレスとかさ、そう出ちゃってさ。
いや、自分にできることを着実にやりこなすっていうのはね、偉いですよね。
ねえ、そんなロック様がビン・ディーゼルとどつき合いして、
はい、
壁とかぶっ壊しまくるんですよ。
もうその説明で面白そうですよね。
そう。あのリディックのビン・ディーゼルっていうハゲと、
はい、
ロック様っていうハゲが、二人ともガチムチで、
はい、
そしてどつき合う、合うんですよ。
そこには二人しかいないのに、通常の人間の6人分ぐらいの筋肉量が凝縮されてますもんね。
そうですよ。それだけでも満たされるんですよね。
車なんか乗らなくてもいいですよ。
そう、おまけに車も乗るんですよね。
でも車興味ないって言ったじゃないですか。
いや、ああ、そうですよ。だからどんな車が出てるかは、どうせわかんないからいいです。
そう、
言われないと。
ね、あんま詳しくないんですけども、さっきチラッと見たら、なんか、アラブ首長国連邦最初のスーパーカーとかなんか、まあ、今、車がやってきますね。
あ、そう、パトカーが。ね、
臨場感ありますね。
パトカーが、ね、マッドシティのパトカーが出動しました。
パトカーの出動率の高い街。
ねえ、マッドシティ。さて。
はい。
あの、
スカイミッション。
ワイルドスピード、面白すぎるんで、土曜日に行くんですか？ですよ。
ねえ、いいですね。公開、風切りですよね、土曜日。
そう。で、今度の敵が、
はいはい。
いいですか？今、あの、ドミニク、まあ、ビン・ディーゼルことドミニク率いる、
はいはい。
ワイルドスピード軍団。まあ、ドミニクは彼らのことファミリーって言ってますけど、
はい。
ワイルドファミリー、はですね、ユーロミッションの時に、
はいはい、
あのヨーロッパのワイルドスピード軍団と戦うんですよ。
うんうん、
で、なんとかギリギリボスだけをやっつけて、
はい、
あのお話は終わるんですよね。
うんうん、
ところがユーロミッションの最後にそのボスの兄貴が出てくるんですよ。
はい、
そのボスの兄貴はどんな登場の仕方をするかというと、ワイルドメンバーの一人のハンっていうアジア人がいるんですけど、
はいはい、
彼が東京でブイブイ言わしてる時に、
うん、
その腕っこきのドライバーを秒殺するんですよ。
お、恐ろしい敵がやってきましたね。
ねえ、そいつが、いいですか、ロック様ハゲ、
はい、
ビンディーゼルハゲ、
はい、
で、ユーロミッションに倒されたルーク・エヴァンスハゲじゃなかったんだけど、ついにやってきた兄貴がジェイソン・ステイサムでハゲなんですよ。
お、強そうなハゲ、世界でもうトップクラスの強そうなハゲことジェイソン・ステイサムが、
ハリウッド三大ハゲが揃ったんですよ。これで
相手にとって不足なしですね。
ねえ、
つまり一昔前で言えば、はいはい、ね、
もうなんていうかアクション俳優としてはもう名うてんの人間じゃないですか。
はい、
エクスペンダブルズですらあるドライバーでもあるし、まあもう、こいつ強すぎるんじゃないかって。ちょっとワイルドファミリー負けちゃうんじゃないかと思うんですよね。
あんまりね、敵が強すぎるのも問題ですからね。
ええ。
でもね、こっちもビン・ディーゼルですからね。
そうですよ。
もう一昔前で言えば、
うん。
スタローンと シュワルツェネッガーとバンダムが揃ったような状態ですよね。
いや、ほんまそうやね。
それぐらいの感じですよね。
うん。
こんな豪華な映画がありましたか？
そうなんだよ。シュワとスライと、ね、ブルース・ウィリスが。
そうそうそう。
もし揃ったとしたら？
あの、3人目はね、自分がこれだと思う人入れていいですよ。セガールでもいいし。
ね、そうそうそう。もし揃ったとしたら。
まさにオールスター。
どうなってしまうのって、思ってしまうでしょ？
その答えが4月18日に見られるわけですね。
そう。それが見れるんですよ。これは大変なことですよ。
今頃アメリカ大変なことになってるんじゃないですか？確か1週間早く公開されてますよね、アメリカは。
あ、そうなんだ。
うん、だったと思います。
そうか、じゃあもう大変ですね。あの、まあ、一部で、一応ね、ワールドスピードシリーズの主人公っていうのは、まあ、基本二人とされていて、まあ、竜と剣みたいな感じなんだけど、
はいはい。
ドムとブライアンなんですよ。うん、ブライアンは、まあ、なんだっけ、ポール・エヴァンス。
ウォーカーかな、
まあ、ポール・ウォーカーね。
はい。
死にましたよね、あの人。
そうですね。なんか、弟が特殊メイクをして出てくるんじゃないかっていう話があるみたいな、そんな、
あ、そうなんだ。
本当だかっていう話もありますけど。
ちょっと、死亡遊戯感があるね。
ね、あの、マトリックスみたいによくわからないけども、こんな風になっちまったんだとかっていうのもいいような気がしますけどね。
ね
だって、あるじゃないですか ね。あの、羊たちの沈黙なんかも、明らかに、クラリスが別人って、見てる人は誰もが思うけども、うん、映画の中で一切突っ込まれないみたいなこと普通にありますもんね。
ああ、あれかわいそうだったね。
そう。あの、スピード2なんかも多分そのパターンですか？あれ、ドイツ人物なんですか？
うん、あ、ドイツ人物ではないです。
あ、そうかそうか、よかったよかった。
うん。スピード2ね。
ええ。
そうそう。キアヌは出ませんでした。
そう。賢明な判断をしましたね。
ねえ。まあ、しょうがないです。でもまあね、ワイルドスピード、スカイミッションではどうなることか。ポールさんはね、交通事故で死んだんですよ。
あ、そうなん
ですね。彼は何か飲み会かなんかの帰りに、
はいはい。
ダチのレーサーと一緒にロスを、なんか、ロスかな、まあなんか都会の法定速度72キロのところを160キロでぶっ飛ばして死んだんですよね。
ワイルドですね。正しいですね。
本当に。本当映画を地で行くね。まあただ、ポール自身は運転してなかったんですけどね、その時は。
うんうん。まあレーサーだったら安心だろうっていう発想がね、ちょっとまずいですけども。
ね。まあ、どうせ飲酒運転でしょ。
そうですよね。多分、ね、ガソリンスタンドでガソリンとかをバーってかけまくったりとかして、
ウキウキウキ。
馬乗りになったりとかね。そう、流れちゃいますよね。もちろん、リラックスすべきだったと。
そうですよ。まあ、でも死んじゃったんでしょうがないですね。
うん。
でも大丈夫ですよ。ね、
170キロ出したら死んじゃいますよ。
だってね、ドムも、
はいはい。
ロック様も死んでないんですから。
うん、
別にイケメンの一人や二人死んだってカリエなんていかれでもいりますから。
そうですよ。
大丈夫です。
イケメン枠はね、いくらでもありますからね。
大して変わんない、みんな。一緒一緒。印象残んないじゃないですか、あんなイケメン。
そうですよ。
だからなんか、ワイルドスピードを初日見に行く人の中には、
はい。
まあ、底抜け映画を期待して見に行く人と、
うん、
ポール・ウォーカーが死んじゃって悲しいよって、思って見に行く人もいるみたいですよ。
本当ですか？
うん、ツイッターによるとね。
そんなこと思ってないんじゃないですか。
いや、だって、それは、女性のファンの人はね、
ええ、
そういう感じみたいよ。
じゃあ、そんな、まるっきり、見たいところの違う二グループが混ざると、
うん。一体どうなってしまうんだって。劇場はって。
ワイルドスピード、ワイルドスピードってみんな終わる頃には大合唱ですよね。
大合唱ですよ。俺たちはファミリーだってなりますよ。
ね、まあ、そういう気分で帰りたいですよね。でも本当に車で帰るだけはやめた方がいいですね。
いや、絶対やめた方がいい。ちゃんとね、映画ではこの撮影は完全なプロフェッショナルを集めて、徹底した安全管理のもと行われている。絶対真似するなって言われるんですよ。
まあ、ね、だってあそこに出てくる車って300キロとか出るような車ですからね、新幹線かっていうスピードですよ ね。
そうそうそう。わざわざそういう、こう、注意書きのテロップが流れるほどの映画です。
そう。
まあ、だから見に行く人の程度も知れて。
いやいや、純粋にこう、楽しさっていうものを追求する、ピュアな人たちが集まるわけですよね。
そうそう、我々含めてね。こんな映画見たとね、ハンドル握ったら大変ですよ。
もうハンドルなんか握らずにアクセルだけ踏みたいですよね。
ね。
まあ、鮫島さんもたまに車を運転してるんで、サントラぐらいで、ね、我慢した方がいいですよね。
そうですね。あのね、 ワイルドスピードシリーズって2001年からスタートしてるんですけど、僕はあの、暴走族とかそういうやからが見えるような映画だと思って、全くもって敬遠してたんですよね。
はいはい。
だけど今改めてメガマックス以降を見てみると、2001年以降のこのワイルドスピードシリーズっていうのは多くの分野に影響を与えているってことが分かってきましたね。
はい。例えばどんな？
特に、モーショングラフィックスかな。
はいはい。
とか画面の編集とか、そんなだよ。モーショングラフィックスっていうのはこう字あるでしょ？
はいはいはいはい。
字がこう動いてさ、こうピカーとかキラーとかさ、うん、CG で処理でもってさせたりすることがあると思うんだけど。いやいや、もうすると
ダサくなる表現ですね。
そう。ただそういうのをこうメタリックな質感で、もうグリグリもう光らせてさ、演出していくなんていうのはもうそれ2001年、2000年代、10年代のレースゲームの多くに影響を与えてるように感じますね。結構レースゲーム好きで、やること多いんですけど、あれこれ見たことあるぞっていうのは、やっぱ既視感があるんですよね。ファースト&フューリアスを見て、いるとね。
ワイルドスピードなんかは、いかにもこうゲームっぽいなって、僕初代は、あの、第1作は見てるんですけども、まあ、いかにもゲームっぽいなって思って見てましたよ。
ね。ねまあ、実際、ビン・ディゼル自身がですね、ハリウッドの俳優業で稼いだ金で、ゲーム会社作って、レースゲーム作る始末ですからね。
最高ですね。男の夢ですね。
あいつ最高だよ。本当に。あんな可愛い顔しやがって。
瞳はね、優しいですからね。笑顔は可愛いですからね、
うん。そうなんだよ。ビン・ディーゼル。たまんないよな。ほんと。特に、あの、ゲームで言うと、最も影響を受けてるのは、
はいはい。
ゲームロフトが出している、アスファルトシリーズだと思いますね。うん、アスファルトシリーズは今、主に iPhone、iOS とか、Google Play などが、で、リリースされているタイトルですけど、
あれ、初代から結構ヒットしましたよね。僕もダウンロードしましたね。3GS の頃でしたっけ？
そう。で、今、アスファルト8かなまで出てると思うんですけど。うん、
はいはい。
あれは iOS、App Store のレースゲームのジャンルの中では今ダントツ1位じゃないですかね。
うん。
大変派手で。
まあ、グラフィックもね、かなり似てるものがありましたし。
やっぱよそとの差がつけすぎられてますね。すごい差をつけてますね。
家庭用ゲーム機いらんなってなりますよね。あの、入力系がもうちょっと良くなれば。
そう。でも、大したもんですよ。本当に。画面の両端をステアリングにするモードにすれば相当繊細な操作もできるし、うん、ドリフトやバレルロールなんかもありますから、
はいはい、
本当に着実に進化していってますね。あと、課金がえぐいですけど、まあ、そこは辛抱する。
でも何度も出すのにお金がいるとか。
まあそうですね。僕もね、さすがに、ラチ開かないんで、まあずっとシリーズ楽しませてもらいましたからね。2000円ぐらいは使いましたね。なんていうのかな、シムシティとかパズドラみたいな、社交心をあるタイプの課金じゃないので、チューンナップパーツとか、
はいはい、
まあ車のアンロックとかそういう、まあレースがより楽しくなるためのものの課金だったんで、まあ納得できたんですけどね。操作性やゲーム性はすごくいいです。で、それはどこに主に影響を受けてるかっていうと、やっぱり、ファースト&フューリアスなんだよね。あの、映画の世界観。
被るんですか？世界観の部分で。
世界観と、あと音楽のチョイスかな。
うん。
すごい似たような曲流れますよ。あとエフェクトね。
スカイミッション見た帰りには、アスファルト8を、
まあ、もうそこ。
電車の中で遊ぶというのが、誰も怪我をしないし。
そう。アスファルト8をダウンロードしてから、スカイミッションを見て、で、もう、みんなドミニクになって劇場から出てくると思うんで、すぐにアプリを立ち上げて。
まぬけな絵柄ですね。
ゾロゾロとドミニクが出てくるはずなんで、ドムが。
楽しい。外から見たい。
みんな、アスファルトやったらいいと思うんですよ。ドムになってドットチェンジしたらいいんですよ。
ね、っていう、鮫島さんも見られるわけですよ。新宿に行けば、
そうです。
歌舞伎町に行けばか。
そう。あれだって、あの、ゴジラのね、頭が残ってるとこですよね。
はい、ああ、そんなビルなんですね。
そうなんですよ。ちょうど、50メートルの高さのところにゴジラの頭が来るように、ビルの頂上、屋上にゴジラの頭を造形して乗っけてるんですよね。で、それがまあ、まず、見たいやつですね。これからはね、2015年やばいよ。
割と、洋画は目白押しですよね。
うん。 マジやばい、2015年は。
まあ、サメ島さんといえば、あれですよね。S から始まって、S で終わる。
ああ、そうすね。スターウォーズかな。
エピソード7。
7。あれ、今年やるんだよね、本当に。
本当に出ますよね。今年、まあ、今年ギリギリ間に合うかどうかっていうタイミングみたいですけども。
すごいよな。でも、エピソード1の制作が発表された時は、はいはい、エピソード9までやるというふうに同時に言われてましたから。言ってまし
たよね。うん。
でもなんかやっぱやめたって言ったよね、ルーカスは。
ルーカスはね。うん、でも、エブラムスが撮ればいいんじゃないですか？
うん。いいんだよ、それで。
なんかもうシナリオはあるんですよね。シナリオっていうか小説なのかな？一応話っていうのは。まあね、
ルーカスは世界観設定と、まあなんていうか、まあ制作組織っていうのをやってくれれば十分だよね。
うん。あとディズニーに余計な口を出させないように、睨みを聞かせてくれれば。うんうん、
あ、それ大事。うん。あとは、ターミネーター、ジェネシスとか。
あ、はいはいはい。
それから、アベンジャーズ2。
アメコミものってなんか他にもありませんでしたっけ？
アントマンがありますよ。
アントマンって僕知らないんですけども、あれって割と有名なんですか？
有名ですね。一応。
なんかゲームとかでも出てるの見たことないような。
ああ、だってまあ、アリみたいに小さくなれる人だから、ゲームに出しようがないっていうか。
そう、弱くなっちゃいますよね。うん、そんなやつ。なんか一寸帽子みたいなキャラクターってことですか？日本で言えば。
そうですね。そうそうそう。自分で、こう、自在に大きくなったり小さくなれる人なんで。
あと何でしたっけ？ファンタスティック4も今年でしたっけ？
そうなんだ。あれ、発表されたけど今年だったのか。
ああ、だったような気がするんだけど、どうだったかな、う
ん。ヒューマントーチが黒人なんだよね。
ああ、そうそうそう。
そうすると。
賛否両論ですよね。
ね、スージーちゃんとの、こう、血縁関係ないじゃんっていうね。
なんか、チェンジリングとかそういうんじゃないですか？
何ですか、それ。ああ、
ヒロイン。チェンジリングは、ほら、うん。じゃなくて、なんか、取り替え子かな？日本語にすると。白人同士の夫婦、から、こう、黒人の子供が生まれるっていうのが、たまにあるみたいで。
はい。
ええ、不貞行為があったわけではないという状況の中でたまにあるみたいで、そういうのをチェンジリングって、まあ、妖精のいたずらみたいな、
うん、
言葉があるんですよ。本当に取り替え子なのかどうかは知らないですけども。
うん。チェンジリングという設定なのかも。
そう。なんかね、ファンタスティック4はあれですよね、クロニクルの監督でリブートっていう話でしたよね。
うんうん、そうでしたね。クロニクルも良かったな。やっぱああいう超能力ものは、こう、最初のトレーニングのシーンが楽しい、ね、うん。あれがリアリティを強めるんだよな。
ひょっとしたら俺にもとかっていうか、やっぱトレーニングものって真似したくなりますよね。
なるね。
鶏を追いかけ回したりとかもしたくなるし、生卵を飲んだりとかしたくなりますもんね。
うん、なるなる。枝肉叩きたい。
映画は僕らを成長させてくれますよね。
うん。本当にね。どんな方向にかは別として、成長します。
そういったことをいつまでもしちゃうってことは成長してないんじゃないかっていう話もありますけども。
それはまた後でゆっくり考えたらいいね。
あ、そうでした。今はマッドマックスとかそういう目の前の楽しそうなもののことばっかり考えたらいいですね。
そう。うん。ああ、そっか、マッドマックスマンだよね。マッドマックスね。
これもうすぐですよね。
シリーズ見てないんですよ、まだ。これが残念でね。
あれ、シリーズって、何でしたっけ？ 2 ぐらいまではあって、もっとあるんでしたっけ？
そう。マッドマックスは1と2があるでしょ。サンダードームと呼ばれる。
うん。はいはい。で、今度のやつ、フューリーロードでしたっけ？
うん。
っていうのは、リブートなのか、それとも続編なのかっていうの実は僕知らないんですけども。
私も知らないです
ね。どうなんですかね。全然、うん、まあでも、マッドマックスってあったよな、ぐらいの感じで見に行っても楽しめるような気がしますけども。
ね。マッドマックスのファンって熱心な方多いですよね。やっぱ北斗の拳とかに影響を与えただけあって、見た人には強烈に印象づける内容なのかもな。
うん、早く世界が終わらないかなって思いながら見てるんでしょうね。
あんな世界嫌だけどね。
でもな、ゾンビものが好きな人は、もしも、ここで突然ゾンビに襲われたらとかっていうふうにショッピングモールに行くたびに思うわけじゃないですか。同じように、こんな世界になったらどうやって生き延びるかってことを考えるのは楽しそうですよね。
マジか、俺種もみとか、持ったされて殺されそう。
生き延びられる気がしないですよね。
うん。なんでみんな楽観的にファンになれる？そうだよね。汚物は消毒だって。ちょっとね、無理だよ。
言う方にもなりたくないし、言われる方にはもっとなりたくないっていう。
そう。全体的に無茶だよ、あれ。
まあでもマッドマックスは、吹き替え版では絶対に見るなっていうことが最近今、分かっちゃってますよね。
うん、もうそろそろ気づけよって思いますけどね。ねどうなのかな。
あんまりでしょう。
あんな安易な吹き替えあるか。誰も得しないね。
そう。あの人たちの声が聞きたくて行く人が満足する映画なのかっていうとこから考えてほしいですよね。
うん。まあ、でもみんなどうせ字幕行くでしょ？
でも、
最初から吹き替えなんか見ない。
吹き替えの設定多くないですか？
はぁ、どういうこと？
その映画館に行くと、まあ、特に僕なんかほら、地方じゃないですか。そうすると、スクリーンの数がそんなに多くなくて。
うん。
で、ある映画を、洋画を見たいんだけども、レートショーが吹き替え版しかなかったりとかするんですよ。う
ん、ああ、そういう縛りね。はいはい、わかる。
安く見たいのにって。
そうそうそうそう。それはある。うん、しょうがない。うん。それは出くわすね。
字幕が読めない奴らが増えてるんですよ。若者の字幕離れが進んでるんですよ。
そんなとこまでアメリカになろうとしているのか。
あとなんかほら、今、シルバー料金って結構どこでもやってるじゃないですか。
はい。
年寄りに見に来てほしいっていう。そうすると、字幕をかけるので多分ちょっと疲れるとかそういうのもあるのかなっていう。
はいはい。じゃあ、なおのこと。
そもそもね、映画見に来ないから多分そっちかなと思うんですよね。
ね、映画、見ないね、みんな。
待って、たまにあるじゃないですか。高校生は500円で見られますみたいな、うん、そういう。
あるある。
おい、待てっていう。ずるくないかっていう。まあ、でも大体ね、それが見たいような映画やってないですけども。
うん。
500円で見ても損したぜ、みたいなやつばっかりだったりとかしますけどね。
邦画とかでしょ？あと邦画とか。
そうそう。ドラクラゼロとか500円でやったらいいんじゃないですか。
俺見たよ、あれ。ルーク・エヴァンスだよ。それこそ。ユーロミッションの敵。ドラキュラと戦ってたんだよ。ビンディーゼルは。
ねえ。そう。人間相手じゃもう物足りないですよね。
ねえ。
まあね、だってもう一人、ね、ヘラクレスもできますしね。
そうだよ。すごいんだから。ああ、ドラキュラゼロはでもまだいいよ。まだいい。お話しょぼかったけど。なんかさ、
はい、こ
う、結局ドラキュラの設定で一応お話作りましたっていう、あ、下手だったんだなっていうので終わるからいいよ。
うん、
まだまだ、もう、スタンドバイミードラえもんと比べたらいい。
はいはい、うんうん、
もっとしんどい映画はたくさんあるはずですよ。そんなね、
はい、
しんどい映画に切り込んでいってる映画評論家がいてね。はいはい、柳下喜一郎さんって言うんですけど。
はい、ガース柳下。
ガース柳下さんが、僕ちょっとまだ買ってないんだけど、
はい、
そういう本出してるんですよ。
うん。
もう完全もう。
結構前に出たやつでしたっけ？
あ、なんか毎年出してるのかもしれないです。
ああ、はいはい。
うん。もうクソと分かってる映画をあえて見るっていう、そんな、そしてレビューするっていう単行本。
メルマガも確かやってませんでしたっけ？
あ、そういう形式なんだ、連載は。あ、じゃあそうかもね。
それをまとめたものかどうかちょっとはっきりわからないですけども。うん、なんだかな。なんか逆殺がなんとかなんかそういう感じの。
そうそうそう。
やつですよね。
その名前の。うん。あれ、面白いんだろうけど、誰もその元になってる映画を見たくないっていうのもあって。
見た気分にもなれないし。
なれないし、見る気もないしで。ただまあ、自己的に、ほぼ事故みたいな感じで、うっかり見ちゃうことって、あると思うんですよ。
ありますよね。うん、
そういう人の留飲を下げるのにはいいかもしれないね。
いやー、泣ける映画とかよりはでもよっぽど見たいですよね。あそこで紹介されてる映画の方が。
うん。ああやってしてくれると、ああやってしてくれれば、まあまあ、まあまだ見てもいいかもって思える日がいつか来るよ。
いろんな映画があって、なんか、その好みじゃないやつをただダメって言っちゃうじゃないですか。
はいはい。
そうじゃないんだよと。こういう見方もあるんだよっていう道しるべですよね。
そうそう。あ、そう、ね。見るのに抵抗がある映画といえば、はい、ジャン・リュック・ゴダールじゃないですか。
はいはい、ああ、そうですね。見ても絶対つまんねえぞって思いますよね。
ええ。もう、着ぐるいピエロとかさ。
はい、はい。
一応、大学生の時頑張って見ましたけど、何にも残ってないです。つまんなかったってこと以外。
値段とかもしれない。また違った見方ができるんじゃないですか？
ねえ、そうかもしれない。なんか彼ね、去年、
はい。
3D 映画作ったらしいよ。
なんかちらっと聞いたかも、全然覚えてないけども。
もう特に上映終わってるんですけど、
うん、
でも、
あったらしい。それは。
いや、わかんない。なんで 3D なのって思わない。
なんかね、確か、その、レビューかなんかで、
うん、
あの年で、こう、うん、まあ 3D は別に新しい技術ではないけども、
うん、
そこに果敢に挑んでいくのはとにかくすごいっていうふうに
言ってましたね。そう。そこは思うのよ。だって、大先生じゃん、言ってみりゃ映画界ではさ。
はいはい。
その人がさ、3D フィルム、撮ってみちゃうわけ。
現役すぎますよね。
ね。あんな退屈な映画なのに、3D でやっちゃうんだよね。もうどういうことって。うん。
やり残したことがあるんですよね。
ね。
世の中の映画が、俺の映画みたいな作品ばっかりになってないのは許せないんじゃないですか。
うん。もう 4DX でやってほしい。
動かないでしょ。
やるなら徹底して。
ええ。
だから、まずは。
すごく 4DX の代金返せっていう気分になりそうな気がしてならないんですけど。
いや、もうそこ、その気持ち、込みの料金だから。そんな気持ちに滅多になれない。
まあ確かにね、意表は疲れますよね。こんな 3D、4DX は初めてだって。
意味ねえって。
なんか匂いが一番仕事しそうですけどね。
そうだね。海のシーンとかさ、なんかロケとかさ。
取ってつけたみたいな。
もしあったとしたら、なんか影響はあるかもしれないけど。椅子揺らすことがないからな。
背中押されたりとかですね。
ねえ。まあ、でも、ゴダールですよ、偉そうな名前の。
はい。
どんな 3D 撮ったんだ、みたいな気にはなりますよね。一応。
で、誰か見た人に教えてほしいって思いますよね。
そう。一流の映画好きなら、もうそこも抑えてほしい。
ゴダールの良さがわからない映画好きだなんて肩腹痛いですよ。
何君、ゴダール、見てわかんないのって。
あ、これも見てない。あ、それで映画好きとか言っちゃうんだ。
うん。
うわぁ、すごいね、君って。感じ悪いけど、そんな感じですよね。
ねえ。いや、やっぱり乗り越えなければいけない壁なのかって
なんかそういうわからない映画っていうと、うん、ソラリスとかってその辺もわかんない映画じゃないですか、
うん、ソラリスはでもオチがはっきりしてたから、
ええ、そのあれってスタニスワムレフっていうまあ SF 作家の、うんまあ、原作があるんですけども、
はいはい、
同じ作家の原作を映画にしたもので、コングレス未来学会議っていうのが、6月ぐらいに公開されるんですけども。
あ、そうなんですか。うん。
これがですね、柳下喜一郎が字幕監督をしてるっていうやつなんですよ。
うん、へぇ、難しそう。
さっきの話とちょっと繋がるなと思って。
うん。柳下喜一郎さんの扱う作品はすこぶる難しいからね。
そう。あのね、教養がないとね。
うん。教養がないと。うん。そして我々にはないから。
そうなんですよ。サカでも楽しめる映画がいいんですよ。なんか、ね、筋肉ハゲが暴れるような、そういう映画がいいですよね。
そうなんだよ。まあ、ウォッチメンはギリ、なんかさ、良、はい、かったけどさ。
あれはでも、アメコミ文脈だから、鮫島さんは、そういう意味で教養があるじゃないですか、
うん。あ、そういうことか。そうだね。うんうん。そうか。教養の分野が一致しなければ、結局、わかんないってことか。うん。
アメコミ知らない人が見たらばもう全然手も足も出ないぐらいじゃないですか。
うん。そうか。いや、困ったな。あ、そういう意味で言ったらですよ。ちょっと前になりますけど、インターステラーってあったじゃないですか。SF ですけど。
はいはいはい。はい。
インターステラーのお話の中で、ね、とある、
この辺ですか？
博士を救出しに行くでしょ？あれ誰だったっけ？
あ、はいはい。惑星、二つ目の惑星？
そう、氷の惑星。うん。うん、
はいはい。
誰だっけあれ。
博士の名前。あ、あいつですね、あいつ。
ドグマとかさ。
はい。
出てるでしょ。タレントミスター・リプリーとかさ。
頭の悪そうな。はい、はい、はい。
ジミー・オニシに似てるやつ。
そこまで来たら多分聞いてる人みんなわかってるからいいことにしましょうか
。彼が、
はい。
派遣された博士の中では最も優秀で、コールドスリープで、ね、後から来る人たちを待ってたわけでしょ？
そうですね。死なずに生きていたっていうだけでも大したもんですよ。
うん。 そして人類が移住できる場所なんじゃないかみたいな、こう。
期待を煽りましたね。
煽りましたよね。で、そして結果として彼は何したかっていうと、まあ大迷惑でしたよね。
そう。肉弾戦で自分が生き延びようとしたっていう。うん、
そうでしたね。
博士って。
うん。
あれでもすごくハリウッドらしいですよね。日本の博士のイメージって、うん、まあ肉弾戦しないじゃないですか。
ああ、そうね。
でもハリウッドの博士って結構ムキムキですよね。
みんなアクティブだよね。インディ・ジョーンズしかり。
うん。そうそう。博士が何か発見して自分で冒険に行くっていうパターンが多いですからね。
うん、なんかこう、フィールドワークがこう根底にあるっていうのが、まあ、実践的でいいですね。
そう。うん、理論派の人って多分馬鹿にされてんだろうって思いますよね。出てって納得いく結果を持ってくるやつが偉いのかなって。
うん。そうですよね。そんな、ベン・アフレックじゃない方の人が、
はい。
また別の SF 映画の主役になりますよね。火星の人っていう。
火星の人は僕チェック漏れてますね。どんな映画ですか？
これは、まあ、火星探査に行ったクルーが、ちょっとした手違いっていうか事故で、一人の人を残して地球に帰ってしまうんですよね。
はい。
そしてその人は火星に取り残されて、どのようにして生き延びていくのかっていうのが主題の、お話なんです
よ。それ知ってますけども、そうですよね。T シャツをこう持ち上げて頭の上に乗っけたみたいな感じの、こう肩、首のない怪獣みたいになって帰ってくる話ですよね。ジャーミラだったかな
そうそう。それジャーミラにするんだったら主演は女優さんにしないといけない。あ、
でもリブートだから現代的な何かしらの意味を与えて読み替えを行って、
じゃあ、ベアムじゃない方に。
そうですね。そんな。
そう、とある辺境の星に取り残されるっていうシチュエーションではインターステラーと一緒なんですよ。うん、ベンアフじゃない方が。
はいはい、はい、はい。
それを。
取り残され芸人ですね。
そう。嫌な予感しかしないですよね。本当に。
いや、そういう映画は、6時間くらいかけて説明してもらわないと面白くならないですよ。
6時間も行出しついちゃう。6時間
じゃ無理でしょ。
うん、ねえ、インターステラー良かったよね。
インターステラーはどの辺が鮫島さん的には良かったですか？
なるべく、こう、過去あった SF 作品と、こう、類似性を持たせつつも、要所要所で、やっぱり個性があったとこじゃないかな。はい、それは、
そうですね、なんか、はい。
やっぱ同行するアンドロイド、アンドロイドっていうかロボット。
ターズ、ね。
ターズとか。そうそう。あの辺のデザインとかに出てますよ、ね。
うん。モノリスだって思いましたもんね、うん。
でもあんなに動けるやつとは思わなかった。
そう。あの動きが可愛らしく見えてくるだなんて、出てきた時は思わなかったですよ。
ねえ。
何こいつって思ったものが。
ニューモードの設定もできるという。
そう。ユーザーインターフェースがしっかりしてますよね。
ねえ。あれは良かったな。まあ、
はいはい。
何ですか？
あ、僕は惑星描写が好きですね。あれに関しては。まあ、こういう惑星っていうのは文章では読んだことあるけども、映像で見せてくれて、で、それなりに説得力があるのってなかなかないよなっていう。う
ん、そうだね。
雲が凍ってるのはよくわかんないけども、まあでも、あれは別の物理現象なんだろう。
うん。惑星が変われば物理法則もある程度変化するでしょうしね。
いやいや、それは宇宙が変わっちゃってるから、まあ、あれですけど、まあ、未知の何かの現象ですよ。
そうだよね。ブラックホールも行っちゃうしね。
そうでね。仲間が帰ってくるまでに、コールドスリープもしないで待ってるみたいな、すごい人もいますしね。
ね。
絶対頭おかしくなりますよ。
なあ、すごいな。20年ぐらいも待機。惑星軌道上で20年も待機しているっていう。ね、かわいそうね。
働く気がなくなりますよね。
ねえ。あーってなるな。
てか言葉を忘れてるレベルですよ、あれは。
言えてる。まあ、そんなことが起こるっていうのはやっぱり SF だからこそだな。
はい。うん、もう、ちゃんとしてるねって思う部分ではあるんですよね。
うんうん。まあ、そういうの全くないやつもあるじゃん、世の中にはさ。
っていうか SF って言うけど、お前何なのこれみたいなのありますよ。ていうか、だいたいそういうのですよ。あの、ジュピターとか。
ジュピター ジュピター、あれは、大丈夫なんですか？
あの SF はあの、シットでパックだの SF ですよね。
ああ、そうなんだね。ウォシャウスキー、兄弟監督。ウォシャウスキーズ。ねえ、ダメだったか。
ああ、もうね、本当にひどいと思いましたね。
ああ、そこまでどうだったんですか。
ジュピターは、俺の考えたすごい世界の話を、僕が興味あるっていう前に話し出した奴がいて、で、そのまま2時間話し続けたっていう感じでした。
迷惑。
もう、興味ねえよって言いながら、ずーっとそこで、眠気に耐えるというか、まあ、耐えきれずにちょっと寝るぐらいの、
なるほど。
そんな話ですね。
寝たんですね。
寝ました。
ああ。
そして、うちに帰って、ああ、フィフスエレメント見たいなって思いました。
あ、フィフスエレメントっていう、あの、まあまあな映画を見たいと思うほどに。
ブルースも、まだまだ現役でしたしね。
そうだね。
まあ、今も現役ですけども。
うん。ブルースさ、あの、はい、最近ポスターになるとレタッチが激しくてさ、すげつる、すげつるつるしてない？ダイハード 5.0 だっけ？
はいはいはいはい。
とかさ、自分ポスターのブルースの顔つるつるやなって。
こう、フォトショップすごすぎるだろうっていう、アンドロイドみたいになってる人が結構いますよ。
そう。ちょっとバランス感覚まだまだだよね。洗練しきれてないね。
実験みたいになったりとかしますよね。
ね。プリクラ感みたいなね。本当にね。
うまいですね。そう、多分そういう感覚なんじゃないですか？
うん。でもさ、
はい。
まあ、たまにさ、ネットとか見てるとさ、はいはい、もう、美しくなりたすぎて整形しちゃって、かえってとんでもないキモい顔になっちゃった女の人って、何ヶ月かに一回定期的に出てくるじゃん。
うんうん。
あの人たちってさ、ああいう顔になりたくてなったのかね。すごい満足そうな自画撮り上げてるけど。
やっぱり気に入らないところを一個ずつ直してった結果バランスが崩れちゃってるから、本人としては嫌なところはなくなってるから、いいんでしょうけどね。
なんかみんなメーテルみたいな顔になっててさ。
なぜみんなはマイケルという洗礼があるのに、そう同じ鉄を踏むのかと思いますよね。うん、
ねえ。
教科書で、マイケルのこととか教えた方がいいですよね。
そうですね。
なんか、性格とかそういう授業で。
うん。マイケル特殊すぎるからな、何の教訓にもならないかもしれないけど。彼自身が。
でも、そういう、こんなことは俺とは関係ないぞって思ってるのは意外と関係してきたりとかするじゃないですか。俺が、オレオレ詐欺にかかるわけないだろうって言ってる人がかかるじゃないですか。
そうだ、一元的な見方をしてはいけないんだよ。
そうそう、ちょっと視点を変えれば。性格でやりすぎるなんて、あるわけないだろうって。
そう
みんな思ってると思うんですよね。それが、一重まぶたを二重にするだけっていうところから始まったら気がつけばあれですよ。
少女時代みたいな顔に。
みんな同じ顔だ。
同じ顔なんだよね。同じ顔なんだよね、本当に。
そう。
メイクもあるんでしょうけど。
あれすごいディストピア感あっていいですよね。
本当だよな。あ、未来来てるね。
あの、美の基準が一つしかない世の中だなって。うん、ブスは殲滅される世の中なんだなって思っちゃいますよね。
すっげえ。本当だ。SF ただ来てるわ。進んでるね、韓国は。
ねえ、かっこいいですよね。ぜひ突き進んでほしいですね。
ねえ、でも韓国は、あの、英語、なんていうのかな、あの、
はいはい。
あのね、アジア圏で、
はい、
公用語が本国の、まあ、言語で、一方で英語も、はい、ほぼ公用語として話されているって国って多いじゃない？
はいはい、そうですね。
シンガポールとかさ、インドネシアとか、うん、まあ、香港とかさ、うん、まあ、韓国も英語教育というか、英語話せる人多いよね。
うんうん。
時代に。それって、なんでかっていうの、なんか偉い学者さんかなんかが語っててさ、
はい、
それって、本国の文化が弱小だからっていう、まあ、簡潔に言うとね。
うんうん。
っていう説があるんだって。
母語で高等教育を受けきれないっていうことを。
そうそうそう。
です。
そうなんだ。
大学レベルの内容が母語だけだとどうしても偏っちゃうと。
うん。それに、根性ないからなのかどうか知らないけど、はい、結局英語の文化圏で英語のテクノロジーに こう耐えらざるを得なかったっていう背景もあるとかさ、そういう書かれ方してたんだよね。
うん。
つまり英語に飲み込まれてしまった人たちだってことなんだって。
はいはいはい。
ふーんと思ったんだけど。ま
あ、行き着く先は、うん、じゃあ英語でいいじゃんっていうふうになりますよね。
そうなんだよ。そうなんだよ。へーって。
でもそれってすごい引き裂かれた状況になりますよね。だって彼らっていうのは自分たちの文化がいかに素晴らしいかっていうところにすごく、うん、ね、まあ、誇りを持ってるわけじゃないですか。
うん。
で、あるにもかかわらず、英語に頼らなくちゃいけないで、英語文化圏の中にどんどん飲み込まれていくっていうのは。
そう。大変だ。
まあ、もうおかしくなってるかなっていう気もしますけどね。
ね。で、そういった、はい、国の人たちの英語を喋れるわけじゃない？一応さ。
はい。
じゃあ、
はいはい、
そいつらがアメリカに行って英語通じるかっていうと、ちょっと難しいと思うんだよね。
まあ、でも、アメリカでなんかよく、クリーニング店とか、デリとか、グロサリーショップとかやってるじゃないですか。
うん。まあ、そうなんだけど、昔勤めてた会社ね、シンガポールからのインターンの方が、4、5人来てたんだけど、はいはいはい、ものすごくアジアっぽい言葉を喋ってるの。
うんうん。
こういうシンガポールの現地語かなって思って、よーく聞くと英語なんだよね、それ。
はいはい。
どういうことかっていうと、なまりまくったズズベの英語みたいな喋ってたわけだよね。
うん、なんだろう、あってこない。インドの英語とか、うん、ヒングリッシュとかって言うんでしたっけ？すごく独特ですよね。
そうそうそう。なんかね、そういうのありましたよ。
うん。
今度は救急車が出動しました。消防車
かな。パトカーが制圧した後に怪我人が。
そうだね。
遠くに来ましたね。ドップラー効果を感じられましたね。
ええ。これがマッドシティですよ。あとほら、2015年、まあアベンジャーズ2ですよ。
ええ。
この度トレーラーがね、新しいのが出てきて、ハルクバスターとハルクがどつき合う場面がね、公開されましたよね。
あ、まだね、見てないんですけども、サメジゴさん的には満足100点満点の内容でした。
ああ、あれですよ。あのね、ロボってぶっ壊れてこそ、こう、生えるじゃないですか。
はいはいはい。
こう、激しいバトル
の戦ってこそ。
そう。でもぶっ壊れたら治んないじゃないですか。壊れっぱなしでしょ、うん、まあ、普通。
そう、そうですね。次のページで綺麗になってるとちょっとどうかと思いますよね。
うん、多くのロボは壊れたら壊れっぱなんですよ。さあ、バックアップがない、はい、ね、ターミネーターのバックアップなしで潜入してるし、
うん、はいはい。
まあ、トランスフォーマーも同じことが言いますよね。
うん。
彼らは生命体だけども、まあ見た目ロボだからしょうがないんだけど。ただ、トニー・スタークだけは、
はい。
そこら辺ちょっと発想が違って、ハルクとどつき合うんだからぶっ壊れるのは当然と考えていて、彼は。
はい。
バックアップを用意してるんですよ。そのバックアップの仕方っていうのも、アイアンマン3で見せた、はいはい、自分のパーツを自在に飛ばして、ね、適宜装着するっていう、アイアンマンマーク42ありましたよね。あの技術を応用した形で、はい、ハルクバスターは運用されてるんですよ。
ということは、どんなに派手に壊れても、
すぐ治る。そしてまた壊れる。だから楽しさが4倍、5倍になるという。とんでもないシステムですよ。プチ
が楽しめるおもちゃみたいですね。
ええ。ハルクとの戦闘の中で、やっぱりまあ、ぶっ壊れる右手の一つや二つ、まあ、取れるんですけど、
はいはい、
右手が壊れたら、とりあえずそこは、壊れた部分はパージして、
うん、
で、空中に待機しているバックアップをこう呼び出して装着するんですよ。
はい、はい、はい。いやー、だってね、ハルクと戦ってどこも壊れないっていうんじゃ見てるのが納得いかないですし、
うん、
壊れてそれっきりじゃ話が続かないですし、
そうです。
いい落としどころを発見しましたね。
すごいなと思いましたね。やっぱり、これまでの、まあ、アイアンマンの、バージョンの実績があったからこそですよね、こういう演出って。う
ん、ここまでのアイアンマンの3までっていうのはアベンジャーズ2のための布石だったってことですね。
そういうことになるんですよね。だって、ハルクバスターで出撃したとして腕一本取れたら、はい、まあもう負けだなって思うでしょ。
もうダメですよね。確かに。アイアンマンそれ1から一気にここで来るとそうなっちゃいますもんね。
うん。1の時のトニーでは秒殺でしたね。
いやー、しかし、ハルクってのは実に扱いづらいキャラクターですね。強すぎて。
ねえ。まあ、お話上スカーレットウィッチにこう操られてるってことなんですよね。
はい。 なんかでも、アメコミとかで見ても、本当にあいつを怒らせたらやばいっていう。
やばいし、みんな平気で怒らせちゃうから。
そこの空気、息はちゃんと合ってるんですね。ね、怒らせるなよって分かってるって怒らせる、はいっていう。
うん。プラネットハルクとかね。
ああ、うん。そうそうそうそう。
そのシリーズはひどかったですよ。
サメ島さんから確か教えていただいたんだと思いますけども。
ええ。
ハルク最強伝説ですよね。
そうですね。あの話をしたのは最初は確か東京ロックフェスだったと思うんですけど。
あ、はい。
東京ロックフェスっていうのは、あれは中央。
3年前ですか、高円寺ですかね。
高円寺のライブハウスで、ライブしたんですけど、私たち、Amazon プロダクツは。
小泉先生のバンドなどなどが登場する。
小泉智弘バンドと対バン。そう。トークライブするというね。
そう、突然ラジオがやってくるっていう面白いイベントが。
そうですね。
これはもう毎年定例化するなって思ったら、翌年以降やってるっていう話聞かないんですけども。
聞かない。主催者がどこ行ったんだかわかんないっていうね。
面白かったですけどね。
ね。
JK さんとファミコンさんが来てるっていう奇跡の豪華観客席。
うん。すごかったですね。まあ、そんなハルクなんですけど。
はいはい。
アベンジャーズ2でも、大暴れするということでね。トレーラーであんなシーン出しちゃうってことは、
ええ、
これまだまだあるってことですよ。見どころが。
まあ、そう思いたいですよね。ダメなトレーラーであっては欲しくないですよね。
まあ、でもこれまでのね、マーブルの作品見てると、そこは安心していいんじゃないかと思いますけどね。
まあ、とは思いますね。最悪のパターンだと、本編に出てこないすごいシーンとか出てくる予告編ありますもんね。
ああ、あるね。
パッケージにあるかっこいいシーンが本編で出てこないとか、ロボットがいるけどもロボットなんか一瞬持ってこねえよバカみたいなやつとかありますもんね。
ある。世の中にはそういうものがあるんですよね。
アベンジャーズクラス以外の映画ではなくてよくありますよね、
うん。そうなんですよね。でもアベンジャーズなら安心ですよね。
やってくれ。多分一番劇中でつまんないシーン出してきてるぐらいですよ。
うん。まだまだあるよって言いたいんじゃないですかね。
予算が潤沢にあって才能が集まってるっていうのは素晴らしいことですね、う
ん、すごいね。ディズニー傘下に入ったのはもしかしたら正解かもしれないな。
なんかディズニーも対策系のやつ今年ありませんでしたっけ。トゥモローランドでしたっけ。なんかジョニー・クルーニー主演の。
ああ、そうそうそう、ね、ディズニーランドのアトラクションの映画化シリーズでしょ。
あ、あれそうなんです。じゃあカリブの海賊に続くってことですか。そう、
ホーンテッドマンションもあったよ。エディマーフィー。
ああ、あったあったあった。はいはいはい。うん、よく覚えてますね。
うん。ディズニーワールドだね、フロリダの。かな、はい、はい。あ、トゥモローワールランドはロスにもあるか。
うん。あ、トゥモローランドっていうアトラクションがあるんですね。
アトラクションっていうかね、エリアですね。
ああ、なるほど。
うん。ディズニーランドってほら、トゥーンタウンとかさ、エリア分けをするじゃない、はいはいはい。それはトゥモローランドってエリアがあるんですよ。それは未来をテーマにした一角なんですけど、はい、そこにはね、キャプテン EO とかがあるんですよね、ええ、それちょっと未来感あるアトラクションが多いです、は
い
はいはい、い
やー、未だにディズニーの話を振ると、
うん、
キャプテン EO はねっていう話が5割ぐらいの確率で出るんですよね。まあ僕も言いますけども、何なんだろうこれはと。
みんな、キャプテン EO の頃から行ってないからじゃないですか。
そう、なんかね、変な気分になりますよ。おかしいな。21世紀って。
あ、それ、監督がブラッドバードなんですよね。
はい、あ、そうですね。
うん。ブラッドバードといえばね、アイアンジャイアントですよね。あと、インクレディブル。傑
作ですよ。はい。
本当ですよ。
インクレディブルハルクじゃない方のインクレディブル、ミスター。
インクレディブルズ。いや、あの人は面白いよね。本当にミッションインポッシブルもちゃんと成功させたもんね。
ああ、なんかミッションインポッシブルも新作今年出ませんでしたっけ？
ああ、出るみたい。うん。撮影してるんでしょ？ね、トム・クルー。
うん。そう。
でもトレーラーはもう出てましたよね。
なんか確か今年公開っていう話だったような気がします。
ああ、
日本公開かどうかちょっとわかんないですけど。
うん。まあ期待できますよ。
007とミッションインポッシブルが同じ年にやってくるぞっていう話だったような。
ああ。そっか、ボンドもやってくるのか。やべえな、2015年は。
そう、割とね、豊富ですね。あと、ジュラシックパークなんかもあるじゃないですか。
マジで、
ええ、
やべえよ。もうほんと交通事故に気をつけなきゃ。
絶対に。気をつけないと。
うん。死ねないよ、今年は。
あ、そういうんですか。うん。いや、ほら、あの、スカイミッションを見た後に交通事故っていう最悪のパターンもありますよ。
最悪のパターンもありますからね。
この先のものは何も見られないなんて。
やべえ。ああ、いい時代に生まれたな。よかった。
エンド・オブ・ホワイトハウスの続編とかもありますしね。
うっそ。
そう、あの、どっちの続編かよくわかんないけども、とにかく、あのホワイトハウスのどっちかなって。え、わかんない。どっちでしたっけ？
わかんねえ。どっちも見てないから。エンド・オブ・ホワイトハウスと？
どっちも見たんですけど、うん、どっちかわかんないですね。
え、ライアン・レイノルズ出てたっけ？
もうね、完全にごっちゃになっててわかんない
です。ああ。でも、まあ、よくあるよね。テーマ似てるやつ出すって。昔からない、うん、90年代の頃からあるじゃん。アンツとバグスライフとかさ。
はいはいはいはい、そうですね。
ミッショントゥーマーズとレッドプラネットとかさ。
うん。まあ、どっちもろくでもない映画ですね。
そうですね。アルマゲドンと、あとなんだっけ、ディープインパクト。
ああ、はいはいはいはい。
なんかぶつけてくるよね。なんだろうね。
ねえ、でも本当に今年は忙しいです。だって今日ここで名前が挙がったやつだけでも月に1本ぐらい、うん、鳴らしたら月に1本ぐらいは見逃せない対策がっていう話ですよね。
そうなんだよ。何気に今だってさ、ウッディアレンの新作来てるからね。はい、全然もてはやされてないけど。
うん。
ブルージャスミンが良すぎたせいかもしれないけど。
はい、はい、はいはい。なんかね、ウッディアレンは来すぎてて、ちょっともういいかなみたいな雰囲気がありますよね。今年は。
ね、完全に年一で出してくるから、
うん、ありがたみが。
あれ、もう来るんだぞって。もう来たんって思うよな。
そう。まあ、お盛んってよろしいことだとは思いますが。
うん。今年は、アメスパの、アメージングスパイダーマンの、はい、あの人、ヒロインの女の子と、
はいはいはい、
あとは、あの、イギリスの、あの、うまく喋れない大統領の役。
ああ、はいはいはい。英国王のスピーチの人。
英国王のスピーチの人がやってるんじゃなかったかな。あまり宣伝もされてないね。ウディアレンの映画だと認識してる人も少ないんじゃないかな。
知ってる人は見に行くでしょっていうところなんですかね。うん、で上映館もそんな多くないんじゃなかったでしょ。
多くない多くない。二つぐらいだったと思う。
ほぼ単館上映でさ。
単館上映のスケールだね。まあ、ブルジャスミンもそんなもんだったからね。うん。
まあ、そうか。まあ、全国でね、シネコンでやってる方がおかしい気がしますけどね。
毎年ちゃんと国内で上映されてくれるだけでもありがたいのかもね。
うん。まあ日本人は好きかなっていう気もしますしね。
うん。まあ好きですよ。
日本人はジャーマンメタルとウディアレンが好きだ。
ウディアレン好き。うん。全然関係ないんですけど、レモンジーナが発売されたじゃないですか。
はい、あ、はいはいはい。あの、いろんなものの味がする。ただしみんな食べ物じゃないっていうことで、話題のレモンジーナですね。
そうそうそう。いや、俺は普通の炭酸のレモネだと思うんだけど。
ええ。
そうね。でも、オランジーナがめちゃくちゃ売れてるから美味しいし、心配いらないですけどね。
最近でもやっぱ、まあ昔からかもしれないですけども、変わった、こう、飛び道具系のドリンクが多くて、僕嬉しいなと思ってて。
ああ、はいはいはい。
透明なんだけども、飲むヨーグルトの味がする、なんとかって言ってますよね。
え、そうなの？
うん、まあカルピスみたいな感じの味なんですけども、そう、あの、どっかの天然水みたいなパッケージの、あの、コカ・コーラの簡単に潰れるペットボトルあるじゃないですか。
はい、はい。
あんな感じの、ちょっと割とペライ感じのペットボトルのやつで、もう、見た目は水なんですよ。なんですけども、ヨーグルト味って書いてある。
あ、そうなんだ。
そう。知らずに出されたらこれ吹き出すよなっていうね、いたずらに最適なアイテムが、コンビニで売ってますよ。
なんだこの水はって。
そうそうそう。腐ってるじゃないか。
発酵してるぞ、これって。まるでヨーグルトだ。
やっぱりね、料理とかに使えないですよね。
ねえ。そんな奴はいない。オランジーナのコマーシャルといえば、リチャード・ギアによる男は辛いよじゃないですか。
はい、はい、はい
はい。あの印象がすごく良くて。
うん。
30分ぐらいでもいいから、ちょっと映像化してほしいなって思ってるんですよ。まあ、90分は無理にしてもさ。
うん、
うん。うん。ちょっとできないかなって。無視は辛いよ。
まあ、いっそ、そっちの方向からリブートしてもいいですよね。男は辛いよ、ね。
うん。
日本人は誰がやっても不満が出るに決まってるんで。
そうだね。そう。いっそリチャードギアで。
もう、ツッコミが追いつかないぐらいの勢いでやっちゃった方がいいですよね。
うん。面白いと思うけどな。だって、フランスなんだよ。柴又じゃなくて。普通に、 パリとか帰ってきちゃうわけだ。
あのジャンレノがドラえもん以上の発想力ですよね。
悪ふざけが過ぎるわ、あれ。ほんまに。
でもなんか、それぐらいやってくれると愛せますよね。
うん。ジャンレノは
半端な目配せしてない方がいいですよ。
うん。ジャンレノはいい人だよ、金さえ出せば。
ね、あの広瀬良子と親子の役だってやってくれますね。
やってくれるし、鬼武者だって出てくれるし、いい人ですよ。
まあ今年がね、ジャンレノにとっていい年であるといいですね。エクスペンダブルズに呼ばれるぐらいになるといいですね。
そうね。
エクスペンダブルズに呼ばれるって
もいいよ。うん、
あのタクシー運転手とかやったらいいですよね。
うん。
あの、殺し屋でもいいですけど。
うん。ああ、それもそうだな。
年齢的にも多分、ありのラインだと、
うん。そうですよ。エクスペンダブルズか。うん、あり得る。
鮫島さんが大好きな映画として、
うん。
知られてますけども。
エクスペンダブルズ3は楽しかったな本当に。ああ、もう、
絶対。全部忘れますよね。
ね。絶対間に合わない。爆発しちゃうって。でももう、このビルの屋上から飛び降りるしかって。そしたら、ハリソン・フォードがヘリでブワーって。間に合ったってなるんですよ。全然ネタバレじゃないですよね。ね、
はい。大体そんな映画ですから。
うん。予想通りだから大丈夫ですよ。そう。
あれ、解説とかしたらいいんじゃないですか。コマンドみたいに、みんなで見ながら。来ましたーって
。いいね。コマンド、完全版出ましたね、吹き替え。
あ、そうそうそう。でもあれ、結構いいお値段しますよね。
高いんだよ。
そう。手が出ないですよ。
手が出ないんだよな。
誰か買って貸してくださいって思ってるんですけども
。うん。高いなー、あれ。まあでも、ああいう試みは大事だよ。ああやってちゃんと保管、コンプリートしてくれる。
してくんないとね。
うん、メディアがあるっていうのは。
じゃあ、僕は今月コマンドを買うっていうのを。
買ってください。
トゥードゥーリストに追加ですね。
はい。あとはスカイミッションも。
はい。ああ、スカイミッションも、スカイミッションも行きます。
これ本当はね。
IMAX ですか、うん、?3D おすすめですか、
なんか名古屋の方の 4DX の劇場では、スカイミッションやるらしいけど。
はい、あれ豊洲とか、やんないんですかね。
いや、それまだ未確認なんですよ。
なんかでも、平和島、木更
津などではやる可能性は十分にありますね。
うん、はいはい。あとは、ほら、イオンなんかで 4DX じゃないけども、ムービングシートのやつあるじゃないですか。
あ、D-BOX ね。
うんうん。
うん。
とかもあるし、あとなんか、何でしたっけ、なんか DX4D とかなんかそんな感じの新しい、別のタイプの客の感が埼玉かどっかにできたんじゃなかったでしたっけ。
え、どういうこと？
その、4DX とその D-BOX、みたいな、同じようなものなんだけども、こう、企画がちょっと違うっていうやつが、またデビューしたんですよ、関東に。
あ、そうだったんだ。そうそう、あ、行かなきゃ。なんか
4D の前に2文字ぐらい入る感じで、ちょっと今すぐ名前が出てこないんですけども。
それは気になるね。
か、はい、うん、風切りで、その、開業するにあたって、パシフィックリムかなの特別上映が行われたみたいで、
うんうんうん、
それで 4DX と比べてどうだったっていうレビューを書いてる、
マジね。
ブログかなんかを見たんで、あの、確実にありますよ。そういうものが。
どっちが評判良かった？
それに関しては、あの、構図つけがたいっていうか、その大差はないんだけども、その、はいはい、同じ映画なんだけども、演出の場所がちょっと違うっていうのと、あとはその、あの、D-BOX なんかでも、油圧と、あとは何でしたっけ、あの、浅空気で、こう、動き方の性質が違うので、同じシーンで同じように動いてもちょっとこう違いがあるとかっていう話ですけど、まあそれと似たような感じで、特性が違うから同じように動いてるけども、また違うよね、みたいな、そういうことを書いてましたね。
ああ、なるほど、そうか。いや、来たね。劇場も新時代。めっちゃ楽しいからね、4DX。
あれはね、アトラクションとして買いですよね。うん、
すげえ面白い。
もうちょっと安ならんかなとは思うけど。
そうだね。2000円ぽっちりだったら超行くよな。2700円ぐらい行っちゃうよね。平日通常時間で見ると。
行きますね。
うん。
だから、トランスフォーマー、ロストエイジみたいに長いやつだとお得感があるんですよ。
なるほどね。そう、
あの、時間あたりにしたらば安いぜ。
スカイミッションもね、僕 IMAX シアターで見るんですけど、
はいはい。
今度の、新刊の IMAX 確かね、IMAX 2.0 っていうか、IMAX もバージョンアップされたものを、そう、ぽいんだよね。確か、記憶が確かだったら。新宿の劇場24時間営業やるみたいですよ、東宝シネマ。
おう、新宿だとバルト9なんかが24時間やってて。
そうだね。
大変具合がいいですけども。
でもバルト9、冷凍賞割引ないんだよね、その分。
ああ、そうだそうだ。
私着きました。
あ、はい。割と長時間の映画話が、鮫島さんの映画話がいっぱい聞けて、はい、皆さん満足いったんじゃないかなと。
あ、すいませんね。通信しながらなんで音悪いんでしょうけど。
まあそんなわけで今日はゲスト出演ありがとうございました。
あ、どうも。ありがとうございます。